聖書を読み出します。聖書はマルコによる福音書第12章の38節からです。新約聖書の88ページ、マルコによる福音書第12章の38節からお読みいたします。88ページ。イエスは教えの中でこう言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ることや広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では上座に座ることを望み、また山芋の家を食い物のし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。以上です。今年も昨日から岩国 YMCA の、保健看護専門学校で前期だけ、キリスト教理解とボランティア国際平和の講義を受け持っています。まあ、高校を卒業してですね、入ってこられて、もう、看護保健看護専門学校ですから、まあ、自分たちの行き道をですね、もうきちっと定めておられて、まあ、目的に従ってですね、この学校に入って学んでおられる、まあ、その方々にですね、私はキリスト教から見るですね、奉仕とかですね、愛とか、まあ、そんなことをですね、講義できたらいいなというふうに思っています。まあ、昨日はですね、とにかくですね、複雑に考えることをやめようということから最初のですね、講義を始めました。まあ、みんなに謎々みたいなのを出しました。象がいる、象を冷蔵庫の中に入れるためにどうしても必要な3つのことをですね、答えてくださいとですね。でみんなですね、いろいろですね、考えておられましたですね。まあ、象を冷蔵庫に入れるんですから大きくするとか寒くないようにするとか、まあ、いろんなことを複雑にいろいろ考えるんでしょう。でもどうしてもしなきゃいけないのは3つ。それは冷蔵庫の扉を開ける、象を入れる、扉を閉める。実は一番基本的なものっていうのは本当に簡単なことでも、それをですね、多分私たちは見過ごしているのかもしれない。だからもう一度聖書をですね、シンプルに読むこと、それから始めましょうということを講義で始めたのです。心をフリーにしてですね、シンプルに読んでいきましょう。そうするとですね、神様が私たちのことを愛しているというそのメッセージが多分伝わっていくのじゃないかなというふうに思ったからです。今日はエルサレムに入場されたイエス様がの出来事です。神殿の境内で律法学者やファリサイ派の人との問答を実はエルサレムに入場した後に繰り返されておられます。問答といってもですね、教えに近いものです。どの問答もですね、律法学者やファリサイ教とは噛み合ってはいません。なぜなら律法学者ファリサイ派の人たちはもう本当にシンプルな教えを複雑に考えたがるというかですね、複雑に考えてそれを守らないように、人々が守れないようにするという、そんなことをやっていたのじゃないかなと思います。ですから、イエス様は律法学者に対してですね、非常に厳しい批判をされております。律法学者に気をつけなさい、いくつかをですね挙げ、その中に見せかけの長い祈りをするということをですね、今日おっしゃっています。私たちはどうだろうかと思います。シンプルに、神様今日一日守ってください、今日も助けてください、その祈り、それからですね、いろんなことをですね、実は長々とですね、ああでもないこうでもない、そういうふうに神様祈ってないだろうか。私たちもですね、実はそのように反省するところでもあります。だらだらだらだらと見せかけの長い祈りをする、これ一体どういうことなんだろうなというふうに思うのです。ある人ですね、信徒の方がですね、教えてくれたことがあります。笑い話のように教えてくれたんですけども、企画書をですね、出しなさいという命令が下って、自分は一生懸命ですね、寝ずに企画書を書いたんですね。で、ああでもない、こうでもない、たくさんデータを集めてですね、説明文をですね、たくさん作ることに時間をかけて、そしてその企画書をですね、期日までにですね、出そうと思っても、あまりにもですね、いろんなデータとか説明文をですね、多く書きすぎて間に合わなかったんだとですね。で、上司にですね、あと24時間ですね、ください、必ずですね、出しますから、 と言ったらですね、怒られたそうです。締め切りは締め切りだ、時間は絶対なんだですね、できているところでいいから持ってこい、そう言われて持って行ったそうです。結局ですね、全体の流れのポイントだけを書いてラフな形で出した。するとですね、上司がいい企画じゃないか、提案内容ポイントが分かった、これで十分なんだって言われたって、それってそう言われながらですね、笑いながらですね、シンプルでいいんですよねって、説明文が長ければ長いほどいいってものではない、何を言いたいか、何が今回のポイントか、そのことをきちっと押さえとけばそれでいいんですよねって言われたのがですね、非常に印象深く私の心に残っています。イエス様は律法学者への批判に見せかけの長い祈りをするということを挙げておられます。祈りもですね、何が祈りたいか、ポイントは何か、常に考えてですね、簡潔に練ること、そのことがですね、私たちは本当は大切なんじゃないかなと思います。長々と祈れば聞かれるというものではない、自分が本当に今神様に向き合って、そして何を祈りたいか、それだけ、それだけを考えてですね、相手、イエス様に分かっていただくように、イエス様は全て分かっておられますけども、くどくどと言わずにですね、自分のポイント、祈りつつ自分のポイントは何であるか、そのことを見定めることも必要じゃないかなと思います。くどくどと話すのは逆効果、それを私たち人生暮らしてみると、人に忠告したり子供に話したりするときに確かにそうだなというふうに思ったりもします。私たち一人一人ですね、今日何をですね祈りたいのか、何がポイントか、それを考えながらですね、一日祈りつつ生活していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちもどうか見せかけの長い祈りをするのではなく、神様は全て知っておられますので、私たちの心が何を祈りたいのか、何が今私たち必要なことか、本当にシンプルに考え、そして教えられ、それを祈ることができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、西条教会、そして全国にあるキリスト教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。また今日もルーテル保育所、大乗幼稚園、西条ルーテル幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員をどうか事故や怪我や病気からお守りください。今日も一日、神様と共に楽しく、そして喜びを持って一日を過ごすことができるようにしてください。私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。